出ることを感謝します。今日は使徒の20章の御言葉ですね。このメッセージのテーマ、タイトルをご一緒に読んでいただけますでしょうか。いつかみんなでエルサレムへ、もう一度お願いします。いつかみんなでエルサレムへ。いつかなんですね。いつかじゃないですよ、いつか、いつの日かということですけれども、まあ、どういうことなんでしょうか。実際この使徒の働き、今18、19章と読みつないできました。その前、エペソの手紙から私たちはエペソの教会に現れされた神様の愛とですね、また御業を見続けていますけれども、使徒パウロが、エペソに使わされてしばらくいて、エルサレムにおそらくこの献金サポートを届けに行って、またアンテオケの自分の教会に戻って、見心だったらまた戻ってくるでしょうと言って、まあ、神様の見心だったんでしょうね。またエペソに戻ってきて3年間神の国を述べ伝えたと。その間にいろんなことがありました。でまたそこからエルサレムに戻っていくんですね。単にそれはぐるぐる回っていくということではなくて、私たちは実はエルサレムから来てエルサレムに戻っていくもの。主が名を置かれた神の都から始まって、エデンもそこにあったとも信じられて言われてます。そして終わりも新しい永遠の都エルサレムが今イエス様が備えてくださっている。そのエルサレムが降りてくる。そこにユダヤ人、イスラエルの民だけではない異邦人、私たちもみんな招かれているというんですね。御言葉の中にあります、誰も彼もがここで生まれたってあるんですね。これ何のことかというと、シオンの丘、エルサレムの都。いや、私はエルサレム行ったこともないし、行くこともないかもしれないしと思うかもしれませんけれども、ユダヤ人、イスラエル人もまた異邦人もみんな実はこの神様から生まれたわけですね。で、神様がここで一緒に会おうと、顔と顔と合わせて私の命を一緒に受け取って生きてほしいと、そして一緒にこの地を治めていこうと、勝利を掲げてこの敵の企みを打ち破っていこうと、それがこの神様の御名を置かれたエルサレム、そこでみんな生まれた。私たちのルースをたどるとそこに行き着くというんですね。そしてこのエルサレムにまたみんなで戻っていく。この使徒パウロを通しても神様はそのことを表され、そしてでも順番があるんですね。まずイスラエルの民がそこに戻っていく、その後にそれを助けていく異邦人たちもやがて集められていく。ゼカリア書にはカリオの祭りには、この異邦人もエルサレムの町に来ていいようじゃないんですね。一緒にこのお祝い礼拝をしてもいいようじゃなくて、来なければならない、しかも毎年ってあるんですね。そういう時を神様は望んでおられる。でも今いろんなこの妨げがあってそれがなっていない。でもできるところからそれが始まっているんですね。私たちも今そこに向かっていきたいと思います。この使徒の20章今日入りますけれども、18、19章ですね、先週のところで皆さん思い出していただけますか。2つのことがありましたね。1つはこのユダヤ人の魔除け祈祷師という7人の、 この祭司長の息子ですけども、ユダヤ人の、祈祷師でも神の御名によってではなくて、このそうでない、悪霊によって祈ってたんでしょうね。彼らがパウロがですね、パウロを通して神様素晴らしい御業を行ってました。エペソの町で3年間御言葉を語るだけじゃなくてですね、この前掛けとか手ぬぐい、パウロの手ぬぐいをこう当てるだけで病の人が、あ、サナダさんすごいですね、めっちゃ反応してますねはい、ありがとうございます。なんか今もう精霊の働きを感じました、ありがとうございます。でこうやってそれに触れるだけで体が癒されただけでなくて、本当にあの悪霊が出ていったっていうですね、魂と霊の解放。私たち体の癒しに乗りますが、神様は私たちの霊が健やかになるように、悪霊が皆出ていって精霊で満たされるように、 そしてイエス様ご自身がそうでしたし、私たちもそうなるように、そうならなければイエス様をお迎えして一つに結ばれないんですね。ですから私たちはこの悔い改めと本当に清めを受けていくわけです。でそういうこの火曜が起きて、いたところにその魔除け祈祷師たちが真似をしてですね、俺たちもこのパウロが語っているイエスの御名によって、祈ってみようと言って試しにイエスの御名によって、まあ、悪霊にこの疲れている状態の人がいたんですね、命じるとイエスの御名によって、悪霊出ていけって言ったらですね、その人の中にいた悪霊が、あのいや、ね、私たちはこのパウロは知ってるしイエスは知ってる、でもお前たちは一体何者なんだと言って、飛びかかってきたっていうんですね。そして散々な目にあって、こう裸のまま彼らはもう逃げていったって言います。まあ、そんなことが起きて、皆さんどう思いますそれ。まあ、勝手にイエスの皆を、ごめんなさい、さっきちょっと暑かったのでエアコンが今全部ついてるかもしれません、調節してください。まあ、勝手にですねイエスの皆を乱れに唱えたら大変なことが起こるって言って、私たちはイエスの皆で祈らなくなってしまうんでしょうか。まあ、それこそこの悪霊がこの出来事を通して私たちをそうやってイエスの皆で祈るところから遠ざけていく、そういう敵の企みなんですね。でも同じ出来事を通して、実はこの出来事が一つでも、真理真実っていうのはですね、人によっていろいろあるわけです。でも神様の本当の真理というのは一つなんですね。神様はそれを益に変えられる。その出来事を通してなんと、その悪霊を追い出されそうになった人だけじゃなくてですね、エペソの町のユダヤ人もそうですし、ギリシャ人も、つまり違法人もみんなが神を恐れて主イエスの名を崇めるようになったっていうんですね。神様はそんな、いい加減に試しにイエスの名で祈ってみたっていうですね、そういうこの、ユダヤ、まあ、彼らもユダヤ人でしたけど、彼らを通して救いをもたらされたということです。で彼ら自身もきっと信じていったんでしょうね。きっとその、魔除け祈祷師っていうのはやめてですね、でも祈るのをやめるんじゃなくて、主イエスの皆で、本当によく分かってないで祈ったら痛い目にあったけれども、まあ、祈りのトレーニングスクールとか通ったかもしれませんね。そこで本当にイエスの皆で正しく祈っていくようになっていったんでしょう。それだけでなく大きな悔い改めが起こりました。神の国が訪れるところには、イエス様も最初におっしゃったのが、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じよ、悔い改めが起こります。街中の人たちが、特に魔術の本とかですね、家にこうあったような人たちが持ってきて、それをみんなの前で焼き捨てたって言うんですね。そしたら銀貨5万枚の価値、ものすごいそれに溢れてたんですね。みんないろんな魔術というか占いだったり、いろんなこの、何でしょうね、人生を、ビジネスをどうやってうまくやっていくかっていう処世術のようなもの、そういう、こう啓発本みたいなのがきっとあったんでしょうね。皆さんのうちにも結構あるかもしれませんね。私は家にはそんなに買いませんでしたけども、でも駅前の本屋にあったその手の本をある時期全部読み漁ったことがありました。でも、結局それでお金は儲かるかもしれません。でも本当の幸せが来るんでしょうか。本当の命を得られるんでしょうか。お金いくらあってもそれを御国に持っていくことはできないんですね。私たちはでも永遠の命を受け取れば、またそれを一緒に分け与え合っていけば、一緒にそれを持っていくことができます。その悔い改めが起きて、町中が本当に御言葉だけでない、そういう御業を通して、みんなの悔い改めを通して、エペソの町は変えられていきました。で先週、宣言したようにですね、皆さんのこうチャレンジしてみましょうと言いました。偶像ボックスっていう名前はやっぱりどうかなと示されたね。偶像処分ボックスっていうふうに、それをなんかやたら恐れたりね、何かしちゃうといけない。偶像処分ボックスっていうのを祈りの1階の奥の部屋に、備えましたので、この1ヶ月9月ですね、皆さんの家にあるものであったり、あるいは、そうでないいろんなものあるかもしれませんけども、そこにですね、こうみんなで持ってって、焼いたりはしませんけれども、 しかるべく処分していきたいと思うんですね。そして本当の解放と喜び、自分だけでなくて、私は心で頭で悔い改めたからそれで変えられた、もういいんだではなくて、私たちの生活が変わっていく、家庭が変わっていく、それが本当に家族や周りも分かっていく、そして私たちがこの共同体全体が、いや私だけが変えられたらいいとか、私だけは別に変わらなくても、まあ皆さんはね、リバイバルしてるから結構いいだろうみたいなことじゃなくて、みんなで本当にそこに入って進み出ていきたいと願います。皆さんアーメンですか？ですか？私も来週ですね、こう実家に実は仏壇じゃないんですけど、位牌っていうんですか、もうクリスチャンしか住んでないのにずっと置いたままになってて、それをですね、全然気にも留めてなかったんですね。もう今誰もいない、祖母もホームに移っちゃいましたから、もう空き部屋になってるところにそれだけが残ってるんですね。でそれこの間部屋の片付けに行った時に目が止まりまして、初めてですね、あ、これは神様が喜ばれないものがここにずっと置いてあったと、別にずっとあったので、私があえて置いたとかね、いうもんじゃないでしょうけども、でもそういうものこそどっかで私たちの世代でこのそれまでの、今日は敬老祝福ですけども、これまでの自分の親、おじいちゃん、おばあちゃん、その前、その世代になんとなく流れていた、でも神の国にないもの、それを本当に手放していく、そして次の世代には本当に神の国にあるものだけをつないでいく、それが私たちの世代でできるとしたら、なんと素晴らしいことでしょうか。アーメンですか？それをぜひみんなで体験していきたいと思います。私も、実家でそのことを言ったらですね、母親はどういう反応するとかちょっと分かりませんけれども、でも本当に祈って、この際ですね、その処分ボックスまで持ってきたいと思ってますね。皆さん、そういうものじゃないかもしれません、他にもあるかもしれませんが、ぜひ、この機会を生かしていきましょう。そしてもう一つ、その後、その出来事の後ですね、エペソの町がみんな神様を信じ始めちゃいましたので、アルテミス神殿というそのエペソの町の守護神、女神を祀っているこの神殿の模型を作って売っているという銀細工の職人がいたんですね。デメテリオという親分がいました。で子分たちに言ったんですね、いやこのままだとこのアルテミス神殿の銀の模型が売れなくなると、で私たちはもう失業してしまうと、でそれだけでなくこのアルテミス大女神の名が地に落ちてしまうというですね、単に自分たちのこの経済のことだけじゃなくて、本当にこの偶像礼拝というか、彼らは真剣に礼拝し続けてきたんでしょうから、そのことを心配しているんですね。でエペソ人、偉大なのはエペソ人のアルテミスだってこう叫び始めて街に出ていったら、みんな街中の人たちがそこに合流してですね、この劇場スタジアムに流れ込んでいったんですね。そして、そのうちに何のために、みんなが騒いでいるのかよくわからないし、何叫んでいるのかわからない人たちもいたようですけども、であるユダヤ人がこう止めようとしたら、ユダヤ人ってわかるとみんながさらに叫んで2時間も叫び続けた、偉大なのはエペソ人のアルテミスだ。で最後、役人が来て、なんとか解散させたという、そういう出来事がありました。でもそれ2000年前のエペソの出来事、エペソは今はですね、もう廃墟のようになってます。本当に遺跡しか残ってないんですね。もう偉大な教会が立ち上がりましたけど、今そこでの礼拝は行われてません。私たちの横浜はどうでしょうか。今の横浜は、横浜もいつの日か、ね、ニュータウンが何かゴーストタウンのように廃墟のようになってしまうんでしょうか。この喜びの礼拝が失われてしまうんでしょうか。それを何とかして、この悪霊はですね、私たちが真剣に祈り始めるとき、それを阻止しようと抵抗しようとするんですね。で、それ先週日曜日一緒に分かち合わせていただいて、木曜日にですね、今から3日前です、町内会の回覧が回ってきたんです。で、この時期にセンター南と北の、ね、間にある中央公園の杉山神社のお祭りっていうのがあるんですね。でその、みこしと出汁をこのお祭りに合わせてこの練り歩くの で、この町内会にはいついつ来るので それに子どもたちを参加させてほしいっていうですね、最近参加者が少ないので、ね、このままだと、途絶えてしまうということでの、まあ、それは別に町内会が回しているわけじゃなくて、まあ、これまでの会長さんもね、まあ、これは本当に申し訳ないんだけど、この場をお借りしてっていう形でやってたんですね。でも、会長さんも変わってですね、今その連合町内会長さんが、まあ、氏子の代表みたいなされてまして、でそのなんとそのお知らせがですね、今までは1枚だけで、その参加申し込み書の表だけがあったようなところがカラー刷りでですね、2枚にわたって大きなこう神輿の写真があって、しかもですね、今年は神輿潜りって言って無病息災を祈願する子供たちをその神輿の下潜るんですかね、くぐらせる、そういうこののをやるのでぜひみたいなことがこうあるんですね。でそれを回ってきたときに、本当に私たちがこの主のイエスの御名で祈り始めていこうというときに、この地を、まあ、これまで治めてきたつもりであったこう敵は本当に、何とかしてそれを阻止したいと、そして、まあ、回覧板とか使ってですね、町の人たちに偉大なのは、エペソ人のアルテミスじゃなくてこの茅ヶ崎の町は、ね、その神社の神様だということをですね、まあ、やってきたのかなと。これ別にその会長さんがどうこうとかいうんじゃなくて、その背後にあるこの霊の戦いですよね。私たちが本当に聖霊に満たされて主の名を、神の国をここに回復していくときに今起きていきます。他の形でも皆さんにも起こるかもしれません。いや、起こっていくんですね。でも驚くことはありません。もうその戦いはもうずっと前から始まってましたし、そしてイエス様がもう蹴りをつけてくださいましたし、でも、まだ諦めずに支配をしているかのように思わせていくという、そういう例が働き続けます。私たちは、本当にその戦いに、でも神様が、お前なんか、ね、いらないからではなくて、あなたが必要だと言って私たちを加えてくださっていることを喜んで主の名を掲げていきたいと思います。でもその翌日、私は大きな悔い改めに導かれたんですね。というのは、まあ、この町のね、そういうお祭りっていうのは、まあ、別に行ったことないですけども、私小さい時にこの品川の大井町、地元に鹿島神社っていう神社があるんですね。でそこの祭り、やっぱり町内会の神輿や山車っていうのがこう回っていくんです。でそこにですね、まあ、みんなも参加するということで、なんとなく参加して、なんとなく神輿担いだり出しを引いたりっていうところを練り歩いている自分の姿が、これ幻じゃなくて本当にそういうことは何回かあったんですね。それが蘇ってきたんですね。で今まではそんなこと思い返してもいませんでしたし、でもこれはこの敵ではなくて聖霊様が思い出させてくださったことだと思います。そして、私がなんかこの町でけしからんことが起きているから皆さんという前に、私自身がそこに参加して、もう、ね、心からね、その鹿島神社の神様、ハレルヤとか言わないか、ね、なんとかって祈ったりしたわけではなかったと思いますけども、でもその礼拝の行進ですね、町に参加していたっていうこと、まあ、両親ともクリスチャンでも別にそこも気に留めていなかった、そういうこのカルチャーが流れていた、そのことを本当に悔い改めさせられたんですね。そして別にそういうこう人たちや前の世代を裁いたりということよりも、まず私たちがこの気づきを与えられた、世代で本当にそこから離れていく、そして次の世代、また今の同世代、あるいは自分のこの親の世代も含めて、今この地にある私たちがそこから本当に誠の神の礼拝に立ち返っていく、神様を礼拝しながら一歩外に出ると、そうでないものに心を奪われて行ってしまっていた私たちではなくて、そこから本当に全てのことはその誠の神への礼拝、 イエス様への賛美の現れとして、私たちは職場でも学校や家庭でも本当に生きていく、そこへの悔い改めを本当にいただいたんですね。皆さんどうでしょうか。まあ、これからの時期そういったこのお祭りごととか多いと思うんですね。でもその中で本当にそこにいる人たちは主の眼差しと心を持って愛し憐れみ本当に使えながら、私たちは誠の主の名を掲げていこうではありませんか。アメンですか。アメン。失礼します。で今日その続きの20章なんですね。パウロはいよいよエペソの町から送り出されていくところです。7節から12節までのところをまず読みましょう。週の初めの日に私たちはパンを割くために集まった。その時パウロは翌日出発することにしていたので、人々と語り合い夜中まで語り続けた。私たちが集まっていた屋上の間には灯火がたくさん灯してあった。ユテコという一人の青年が窓のところに腰をかけていたが、ひどく眠気がさし、パウロの話が長く続くのでとうとう眠り込んでしまって3階から下に落ちた。抱き起こしてみるともう死んでいた。パウロは降りてきて彼の上に身をかがめ、彼を抱きかかえて、心配することはない、まだ命がありますと言った。そしてまた上がっていき、パンを割いて食べてから明け方まで長く話し合って、それから出発した。人々は生き返った青年を家に連れて行き、一方ならず慰められた。アメン。これはすでにこのエペソからパウロが出てですね、このエルサレムに向かっていく途中での出来事ですね。トロアスという、あのトロイの木馬ってあるじゃないですか。今のトルコですね、エペソの近くです。その、トロアスに7日間いた、エペソ、あのパウロがいたその最後の日に起きたことです。このトロアスにも、まあ、ユダヤ人たちもいたんですね。そしてまたクリスチャンたち、教会があったんでしょう。そこで週の初めの日にパンを割くために集まったってあります。ユダヤ人たちは安息日、週の終わりの日に、集まって礼拝を続けてきましたが、週の初めの日、なぜかというとこれはイエス様がよみがえられた朝ですからですね。なので私たちもこの週の初めの日に今日集まっています。そしてパンを割くために、これ今日は10時から10時15分からと、まあ、こういう、ね、時間、私たちはここに専念できてますけれども、この初代教会から数百年間は普通に日曜日とか仕事あったんですね、皆さん。でローマ皇帝が、みんなで礼拝しよう、だからこの日は休みとするまで300年近くの間は普通にこの仕事もあるので、畑に行ったり商売したりありますから、朝早くか、また多くの場合仕事を早く終えて駆けつけて夜集まっていたんですね。まあ、そういうこの、まさにこれですか、夜の場面なんです。初代教会のこのクリスチャンの礼拝っていうのはそういう意味でおおよそ夜です、ね、いや夜も礼拝し、そして昼もそれぞれのところで証しをし続けていくんですね。そしてこの週の初めの日に私たちはってありますね。まあ、これ後で触れますけれども、一つのキーワードです。私たちは誰なのか。で、夜集まって夜中までこの礼拝が続いていたんですね。パンを割くというのはこの礼拝、この先週も命のパンを割きましたね。この主の晩餐を分かち合ってから御言葉を語っていた。パウロはこれ最後の晩ですから1週間いて、そして、もうこれでトロアス、トロイの人たちとは最後だということで熱く御言葉を語っていったんですね。でそこにユテコという人がいたんです。ユテコ知ってますか？会ったことありますか？私はユテコですっていう人もいると思うんですね。私も若い頃大体礼拝で、そうですね、まあ、年52週のうちですね、 45週ぐらいはゆてこになってましたよね。しかも聖歌隊の席というのがこの、説教者の後ろにこう並んでるんですね。で、私のベースのパートは一番、しかも後ろの一番上なんですね。みんなから一番よく見えるところでゆてこになってたんですね。はい、でこのゆてこという青年は、どうしてたかというと窓に腰掛けてたっていうんです。窓に、皆さん窓に腰掛けたことありますか？大掃除の時とかね、この窓に登ったりすることあるかもしれません。でも窓を腰掛けても多くの場合、そこには何かさらに柵があったりベランダがあったり、すると思います。ここはだいたいこの窓片方は、ね、取れないようになってるんですね。まあ、でも網戸取ったら下落ちるとね、ゆてこになっちゃいますので気をつけてください。なんでゆてこ窓に腰掛けてたか、もうみんなが集まってさっきみたいにこう暑かったので、少しでも涼しいところっていうんで窓に座ってたんでしょうかね。おそらくはもうさっきのようにものすごいこの人が溢れていて、もう窓にしか座る場所がいなかなかったんでしょうね。で、先輩たちに座っていただくわけにいかないので、若者ゆでこがそこに座っていたと。そしたらこの夜ですね、パウロはもう長いメッセージを熱く語っている。そしてその熱気と灯火がゆらゆら揺れていると。そしてゆでこは、ゆでこさんゆでこはですね、どうしたのか、ひどく眠気がさして、パウロの話が長く続くのでとうとう眠り込んでしまって3階から下に落ちてしまったというんです。3階からですね、10メーターぐらいあるでしょうかね、3階というと下に落ちてしまった。そして下でも眠り続けた。どうしたのか、一応みんなこのパウロの話で続いていたんでしょうけども、あれ、ゆてこは落ちたというんで、この下にすっ飛んでったんですね。すると抱き起こしてみるともう死んでいたってあります。さあここでクイズです。これ抱き起こしてみるとって誰が抱き起こしたんでしょうか。ゆてこの、お父さんやお母さん、家族だと思う人いないですか。じゃあパウロだと思う人、じゃあゆてこの友達だと思う人、よくわかりませんよね。じゃあ他にこの人だってありますか。具体的な名前とか。心くん、はい、ルカさんだ、ルカさんだと思いますね。そうなんですね。おそらくは何も断りなく一人称で書いてあるときに、これ書いてるのこのルカの福音書が第1巻、そして第2巻としてこれを記したのはルカさんなんですね。皆さん、ルカは何屋さんでした？パウロはテント職人でした。ルカはお医者さんですよ。お医者さんのルカがゆてこ落ちたって、誰かお医者さんいませんかって言って、でルカがいや、じゃあ私がということですっ飛んでいって、このお医者さんがまだ息があるかどうか確認したというんです。すると抱き起こしてみるともう死んでいた。医師による死亡確認がここで行われたということです。この週の初めの日に私たちはって7節にありますよね。これ私たちはっていうところは、使徒の働きの中にいくつか出てくる私たち説というのがあるんですけども、これルカがそこにいたってことです、一緒にいた。まあ、そんなに暇なお医者さんだったってわけじゃないと思いますけども、本当に、ルカも献身してパウロたちの旅に一緒にいたんでしょうね。ミッショントリップに、同行していた。よくキャンプナースとかキャンプドクターとかいますけども、まあ、そういうお医者さんでした。医師による死亡確認がルカ自身の手によって行われました。皆さんだったらどうしますか。お医者さん呼んできて、お医者さんがもう、ね、亡くなってます言われたら、皆さんどうしますか。葬儀屋さんに電話をする、まあ、その前に牧師に電話をしていただいてもいいかと思いますけれども、でもその時私たちはまず神様に、お医者さんはこう言うけれども、神様、あなたの命を今ください。まあ、私もこの父親がね、亡くなった時にそういう祈りをしたんですけど、でもまあそれは神様が引き上げられた時だったと思います。 でもそこでパウロが降りてきたんですね。10節、パウロが降りてきて、一緒に読みましょうか。10節、パウロは降りてきて彼の上に身をかがめ、彼を抱きかかえて、心配することはない、まだ命がありますと言ったっていうんですね。医者であるパウロ、ルカの、友人でもあったルカの死亡確認を覆して、心配いらないと、まだ命があるという前にまず何をしたのか。エリアやエリシャ、預言者たちがしたように、その上に身をかぶせたっていうんですね。身をかがめて、そして抱きかかえて、何をしたんでしょうか。自分も豊かな日に寝てしまったんでしょうか。イエス様の命を与えたということです。もうすでにエペソでは前掛けやこの手ぬぐいを当てるだけでも人々が元気になったというですね。でもそこでは本当に命をかけてイエス様の命、永遠の命を彼にもう一度注いでいったということです。その時にユテコも信仰を持って受け取ったんでしょうね。ですから大丈夫だ、まだ命がある。この命というのはもうユテコはこれまで生きていた単にこの地上で生きていく体の命ではありません。永遠の命をユテコは注がれ受け取ったでしょうね。私たちはどうでしょうか。私たちまず体のことを心配します。でも体は元気に見えても霊的には本当にもう死んだような状態、神様から離れている状態にある。私自身もそうだったことがあったでしょうし、そういう時が今でもあるかもしれません。私たちの家族や友人倒れています、もう死んでいます、生きていけません、永遠の命がを失われている、そういう仲間たちに私たちも本当にパウロのように、私たちはそこに使わされているこの神様からの働き人なんですね。そして身を寄せてかがめて抱きかかえて、この命を、永遠の命を受け取りなさい、与えていく、御言葉と御霊を持って分け与えていく、そのためにまず私たちが受け取っていく。このユテコのよみがえりが今日、今週、そして今年、皆さんの家庭や周りでも起きていきますように祝福します。アメンですか。じゃあお隣の方にですね、あなたはユテコですって言ってもしょうがないので、あなたもユテコのようによみがえりますと、はい、宣言して。で、私たち自身がなくて、そのよみがえらせていくために主は人を用いられるということです。あなたは私を用いられるということを喜んで用いられていきましょう。さあ、このような出来事があった後、次お願いします。はい、いいですか。はい、このパウロがですね、エペソの人たちを、エルサレムに行く前にミレトという港町に呼び寄せるんですね。で、最後にエペソの町にはもう行けないけれども、行く時間ないけれども、でもエペソのリーダーたちにもう一度大切な神様のことを分かち合いたいと言って、エペソのリーダーたちを呼び寄せた時の、もう顔と顔と合わせることは、皆さんとお会いすることはもう二度とないだろうと、でもこのことを今日主が語られるので一緒に分かち合いますという御言葉です。22節からご一緒に読みましょう。今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ただ分かっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、縄目と苦しみが私を待っていると言われることです。けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。アメン。 心を縛られて、そして実際体も今度縛られてですね、エルサレムに行って、そこからまたローマにまでこのパウロは裁判を受けながら護送されていきます。でもそこで本当にパウロを通して聖霊様が明かしされるんですね。イエス様のこと、イエス様を迫害していた、本当に罪人であったパウロがイエス様どのように出会って変えられていったのか、それを皆さんにもよ聞いてほしい、喜んでほしい、もう裁判長にもそのことを訴えていく、そういう証が続いていきます。で、分かってないことと分かってることっていうのがあるっていうんですね。パウロでも私たちもそうです。分かってないこと、具体的にどのような出来事が起こるかは私たちに分かりませんっていうんです。でも一つだけ分かっていることは、どんなことが起きても聖霊様が私を通して証をされるっていうことです。私が証をするんじゃない、聖霊様が私を通して語ってくださる、そのことを私は分かっているので、そして別のリーダーたち、あなた方もそうです。そこにはこの縄目と苦しみが私を待っている、大変なことがある、私たちは大変なことが起こらないようにって祈るかもしれない。でも本当に祈るべきは、そして主が祈っておられるのは、イエス様が父の右の座で、聖霊様がうめきを持って取りなしに祈っているのは、大変なことが、厄介なことが起こらないようにではありません。どんなことが起こっても、そこでも大胆にイエス様の信仰を持って、この救いの喜びを、神の福音を、私たちが聖霊様に証ししていただくものとなっていく、そのことを私たちは祈っていくべきなんですね。アメンですか。そしてこの、有名な御言葉ですね。自分の走るべき行程を走り尽くし、ご一緒にもう一回読みましょう。24節、けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。皆さん、命が惜しいと思ってもう少し長生きしたいと思うかもしれません。でも、もう少し長生きをして私たちは何をするんでしょうか。私たちはもう少し長生きしたら、あそこにも行けるかもしれない、あの人とも会えるかもしれない、こんなものも買えるかもしれない、そのために私たちは命を惜しいと思うんでしょうか。でも私たちは、イエス様はどうであったか、命を惜しいとも思わず私たちに与える、それを私たちが受けて一緒に分け与えていく、神の永遠の命、神の国が広がっていくなら少しも惜しくないと言って、十字架のイエス様は私たちにその命をくださいました。そしてよみがえりの永遠の命与えてくださいました。そして御言葉と御霊を与えてくださいました。この命を私たちも本当に惜しまず分け与えていく、この任務ですね、責任であり特権、喜びです。これをご一緒に本当にこの命を歩んでいこうではありませんか。このパウロのメッセージは続きます。次ですね、29節から読みましょう。私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを合わしまわることを私は知っています。あなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って、弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。ですから目を覚ましていなさい。私が3年の間、夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください、とあるんですね。この後本当に大変なことがある。外と中から起きます。凶暴な狼が入り込んでくるということ、この教会の交わりの中にですね、礼拝の中に、そしてあなた方の中からも神に導くのなく自分の弟子に、つまり自分が主人に、主に、神になっていこうとする人たちが起こってくることもあるだろう、そういうこの予言のメッセージですね。これエペソの教会だけでなく、この私たちも含めた全ての教会でそういうことがすでに起こってきましたし、これからも終わりの時代に向けてますます起こっていくでしょう。でもそういうことが起きないように祈りなさいではないんですね。そういうことが起こっても目をつぶっていなさいではないんですね。ですから何ですか、目を覚ましていなさいということです。目を覚ましていなさいということは、この、寝てる時も本当に 誰かが祈っている。だいたいこの、まあ、盗人泥棒というのは、みんなが寝静まった時にやってきますから。でもその闇の瞬間を作らない、常に光の中を。ですから私たちは共同体で祈り続けていく、目を覚まして見張り人として祈り続けていくんですね。このかつてエルサレムの城壁を建て直す時、総督ネヘミヤがこの、昼も夜も城壁を建て直して、また、敵がそれをまた壊さないように見張りを立てていったってありますね。私たちこの祈りの家、城壁を建て直していく、このエルサレムがこの町も、まあ、続きで都を築くってありますけども、小さなエルサレムのようにですね、またこの世界中がこの神の都をエルサレムにとして今から備えていくために祈り続けていく、目を覚ましていく。ユテコも夜中に命を落としましたね。そしてこれ語られているのも、明け方まで夜中まで続いていったんでしょうね。実際に夜私たちはいろんな誘惑に遭うことが今でもあります。私自身も振り返ってもそうです。で、まあ、今月皆さんいろんなチャレンジをしてますけども、私が神様から今いただいているのは、今週明日からですね、いよいよこの、まあ、夜景の祈りですね、まあ、夜の祈りにこのまず牧師であるお前が入っていけと。そして、まあ、神様はやがて、まあ、一緒に夜も祈り、つないでいく祈り手たちを起こしてくださるということもおっしゃってますけど、まずはまあ、みんなに寄らせて、まあ、自分は寝てるというよりも、まあ、そういう時も来るかもしれませんけれど、まずお前が行けと。で今、まあ、夜中の、まあ、12時から朝4時ぐらいですね、まあ、それもう少し前後するかもしれませんけども、そこで本当にこの祈りにですね、まあ、一番こう闇の深い時間ですね、祈り始めていきます。でまあ、そこで一緒に祈ってくださいっていうのもありますけども、できれば、まあ、それ以外のところをですね、こう皆さんにもつないでいただけたらと思いますし、まあ、夜でもその夜中までのとことか、あと、まあ、総長森田さんもいつも、ね、6時前から来て祈ってくださってますけども、その4時5時の時間とか、私たちは本当に何のために祈るのか、単になんか自分や家族の健康や何かとか、そういうこともあるでしょう。でも本当に本気になって、イエス様がもう一度戻られる時に、本気になって敵がそれを阻止しようとする、でもそこで私たちが神の国を、勝利を祈っていく、目を覚ましてください。実際に文字通り目を覚まして祈っていきたいと思いますので、まあ、皆さんは本当にしっかり休んでいただいているんですけども、私がユテコに毎日ユテコにならないようにですね、はい、ぜひ祈っていただけたらと思います。時々ですね、3時頃ね、落ちてませんかみたいな、ね、メールとかくださってもいいですけども、返事はできないかもしれませんけども、で最後ですね、32節の御言葉一緒に読みましょう。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。アーメン。これはよく読むと面白いですよね。御言葉に委ねます。神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉に委ねます。何か神の御言葉、神様の言葉はありがたい道具、ツールで私たちを生かしたり励ましたり、私たちが何かできるためにってこれまで思ってきたかもしれません。私もそうでした。でも逆なんですね。神様が宣言された御言葉がその通りになるように、真実なものとして、それが落ちることがないように、私たちがその御言葉に加えられていく。御言葉そのものであるイエス様が、それが分かりやすく来てくださったところにみんなが一つとされていくように、私たちがこの御言葉に、私たちはを委ねられているというんですね。そして、神の国を受け継いでいくものとなっていく。 総額お願いしていいですか。私たちは今このいつかみんなでエルサレムへ、エベソの教会は、またこのトラースの教会はパウロをエルサレムに送り出していきました。で、来月この私もこの教会から横浜からこのイスラエルに、エルサレムの都に送り出されていきます。それはこのカリオの祭り、神様が、ゼカリア書で、全ての異邦人ももうエルサレムの都に、集まってこなければならない、しかも毎年と、それを一緒に喜ぼうと、もうそのイスラエルを超えて私たち異邦人にも開かれているこの神様の喜びを、そしてカリオというのはカリズマイということですね。かつてイスラエルの民が、アラノで約束の地に行く前40年間仮住まいをしていたことを思い起こしながら、でも今の私たちの生活、この地上の生活が仮住まいであり、私たちの本当の戻るべき家は今イエス様が備えてくださっている天の御国、そこで新しいエルサレムを用意してくださっている、そこに戻っていくのだと、その仮住まいから本当の住まいに引っ越していくことを私たちは本当に待ち望んで祈っていくことではありませんか。ご一緒に夜もまた朝も昼も夕もやっていきたいと思います。そのような、今日からですね、しばらく献金の呼びかけも後で、あると思いますけれども、今年は私が送り出されていきますが、いつかみんなで、もちろん終わりの時には新しい都エルサレムに行きます。でも、それを本当に、世界中の民と共に喜び待ち望んでいくエルサレムにみんなで足を運んでいくことを願っていきたいと思います。今ご一緒に、賛美しながらまた祈っていきましょう。賛美お願いします。主の御前に今行こうとあります。本当に主が名を置かれた、皆を置かれた、その都エルサレム、エルサレムというのは神の平和という意味です。そこに私たちは本当に出ていく、今そのエルサレムに私も、戻っていきたい、帰っていきたい、そして神様の本当に永遠の命を喜んで受け取っていくために、今それを待ち望んで前もって受け取り表し歩んでいきたい、そういう思いを与えられた方はぜひご一緒に立ち上がっていただいて、今私たちは賛美の中で主の御前にエルサレムに一緒に帰って行こうではありませんか。ご一緒に賛美していきましょう。主の御前に、
主の御前に今行こう、主の御前に今行こう、となって私たちは今行こう、
主の御前に、
主の御前に今行こう、主の御前に今ひとつとなって、私たちは今行こう。
お祈りいたします。神様、今本当に立ち上がって一つとなって賛美をし、あなたの御前に今私たちは出てまいります。そしてあなたが待っておられる、あなたがイエス様もう一度戻られるこのエルサレム、そこはあなたが皆を置かれ、ダビデの幕屋で本当に絶え間ない天の礼拝が捧げられ、そして神殿が建て直され、そこに イエス様が来られ、エルサレムで十字架にかかられ、命を与えてくださったその都、そしてエルサレムでイエス様はよみがえられました。そしてエルサレムから天に戻られ、また新しいエルサレムを用意して戻ってきてくださいます。そのエルサレムに聖霊様、あなたが下って、エルサレムで教会が始まった。神様、あなたはそのエルサレムの喜びを私たちにこの横浜にいながらも教えてくださいますし、いつかそこでに私たちが招かれていることを招き続けてくださっていますし、私たちは今答えてそこに進んでまいります。神様、今週1週間の本当に私たちの旅路がそのエルサレムの喜びの都に、あなたと顔と顔とを合わせていくところに向かっていく一歩一歩となりますように、今聖霊様、私たちにそのあなたの喜びを湧きあふれさせてください。そのエルサレムに招かれていることを、ユダヤ人でもそのことをよく分かっていない方々、また異邦人でも聞いたこともないという方々がいます。私たちの家族にもいます。どうぞ神様、この喜びをぜひ一緒に分かち合って一緒に進んでいくことができますように。主よ、今あなたが聖霊を与えてくださったお一人お一人が、ここからパウロのように喜び使わされていくこと、どんな大変なことが起きていくでしょう、その中でも私たちはどこに向かっているのか、どこに招かれているのかをはっきりと喜び明かししていくものとなっていくことを、神様感謝し祝福いたします。イエス様の皆で祈ります。
アーメン、
アーメン。じゃあご一緒に一緒に栄光を返しずで賛美を捧げていきましょう。